この放送はあなたの街に笑顔を届けるしきぶちゃんキッチンカーの提供でお送りしています。はい、東京でしきぶちゃんキッチンカーを運営している道と言います。今日の放送はですね、キッチンカーで売り上げを立てるためには2つの壁があるということで話をしようと思います。はい、で、このテーマに対して、その2つの壁っていうのを先に言うと、まず1つ目がその希望するイベントに入るための壁ですね、入り込むこと。で、2つ目の壁が、当日、その出店イベント当日に、自分が希望する売り上げを立てることですね、で、この2つがないと、なんていうかな、自分が希望する、その売り上げっていうのを、立てていくことは難しいというか、逆に言えばこの2つを、クリアしていくことで、自分が希望する、売り上げを立てていけるかなというふうに思っています。はい、で、少し深掘りをするんですけど、まず1つ目の壁ですね、イベントに入り込むことで、キッチンカー、私は東京でそのキッチンカーをやってるんですけども、キッチンカーのその毎月の出店っていうのを決めていくときには、ほとんどの場合は自分で、どういうイベントがあったりとかっていうのをネットで探したりとか、あとは所属してるコミュニティだったり、またはキッチンカーと案件をマッチングするようなサービスがあったりするんで、そこに登録して、案件に応募したりと、いろんな方法でイベントを見つけては、そこに応募していくんですね。ただ、キッチンカーやってる人もね、コロナ以降すごい増えていて、結構競争は激化してるって言われてますね。なので、例えば土日に2日間のイベントがありますという応募があった時には、応募があって、募集するキッチンカーさんは例えば5台ですっていう応募があった時には、そこには状況にもよると思うんですけど、30代から、50代ぐらいの応募があったりするわけなんですね。だから倍率で言うと、5倍から10倍ぐらい、のことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうなってくると、そうなってきた時に、1つ目の壁なんですよね。要はどうやってその、30代の中から5台に入り込めるかどうかっていうところですね。ここが1つの勝負になってくるかなっていうふうに思います。で、そうですね、そこにはキッチンカーで出してるその料理のコンテンツであったりとかが結構重要になってくると思いますし、あとは、イベントの趣旨に、キッチンカー側がどれぐらい合わせられるかっていうのも、合わせるというか、寄り添えるかっていうのも結構大事かなっていうふうに思ったりしますね。うちはそのスイーツの、キッチンカーなんで、子ども向けのイベントが多かったりするんですけど、例えばお子様でも買える価格帯の商品が欲しいっていう希望があったりとか、あとは地域に即した食材を使ったメニューが欲しいとか、そういった要望、イベント主催者さん側の希望があったりするんですよね。それに対してキッチンカー側として、どういう提案ができるかっていうところが、この一つ目の壁をクリアする、ポイントになるかなっていうふうに思ったりしてます。で、そういったね、いろんな募集とかをなんとか乗り越えて、1ヶ月のスケジュールを立てるんですけど、じゃあイベントにの当日になりましたと、なった時に、じゃあこのイベントに出られるからほぼほぼ売り上げが確約されているかって言われると、またそれもそんなことはないんですよね。っていうのは、さっき5台の募集があるって言ったんですけど、イベントにキッチンカーが5台出ていって、で、イベント自体も、そこそこ盛り上がって、予定通りの集客でしたってなった時に、その5台のキッチンカーがまんべんなく売れるかって言ったら、やっぱりそうではないんですよね。そうではないんですよ。そうですね、中にはすごい行列ができるキッチンカーがあれば、中には全く売れないキッチンカーもあるっていうのが現実だったりしますね。 そうだから売上の高低差でいうと、まあ、かなり開きが出るっていう場合が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、でまあその中で自分たちが目指すというか、まあ、その日に立てたい売上を、まあ、どうやって立てていくかっていうところが、まあ、この2つ目の壁になるわけですね、まあ、要は出店しても、うん、出店してまあその複数台のキッチンカーの中から、うんまあ、当日に来たお客さんがどうやって自分のところを選んでくれるかっていうことを、うんまあ、考えるというか、うんまあ、実践していくっていうことになりますね、うんまあ、ここもそうですね、まあ、ここは結構経験を積むしかない経験とねまあ試行錯誤というか改善を繰り返すしかないかなっていうふうには思うんですけど、うんまあ、やっぱりうちの、まあ、自分がやってるキッチンカーも、うん、そうですね、まあ、去年なんか特にそういった複数台出るキッチンカーの場所に出ていくと、うんまあ、思ったように売り上げが立てられなかったりっていうこともありましたし、うんまあ、ただまあ、そういった時はやっぱ並んでるキッチンカーのね、なんだろう、まあ、メニューをそのまま真似るってことはなかなかないんですけど、やっぱりその打ち出し方だったりとか、うんまあ、キッチンカーの装飾っていうんですかね、うんまあ、メニューの配置だったり、うん、あとはメニューのサイズとかですかね、うんまあ、そういったところを、見て、うん、取り入れたりとか、うん、でしていくことで、まあ、やっぱり当日のお客さんの目に留まるというか、目に留まって、うんまあ、買いたいなと思ってもらうことにつながるんじゃないかなというふうに思いますね、うんまあ、イベントに出店するキッチンカーって、まあ、ほぼほぼがなんていうのかな、初めてのお客さんだし、お客さんにとってみれば、まあ、初めてのお店で買い物をするみたいなことになるんで、うん、だからまあ、初めからお客さんが味をね、うちのお店の味とか料理を知ってて買いに来るっていうよりは、うんまあ、ちょっとその場の雰囲気とか気候、うん、あとはなんだろうね、うん、まあその客層かに合ったものが売れるっていうのが、うん、多いと思うんで、まあ、そこら辺をちょっとどういうふうに捉えていくかっていうところが、うんまあ、この2つ目の壁の、うん超えていけるポイントかなというふうに思ったりしています。はい、ということで、今日はキッチンカーで売り上げを立てるためには2つの壁があるということで話をしました。まあここから雑談になるんですけど、ちょっとまたね、放送が取れてなかったんですけど、なんかちょっと使ってたイヤホンがね、まあすごい調子が悪いんですよね、うん、でそう、AirPods なんですけど、自分これズボンのポケットに入れてるとなんかね、時々洗濯しちゃうことがあるんですよ。そう、そのままね、そのまま洗濯機に入れて、で気づいたらあれないないってなって、そうなんか干されてるっていうことがあって、でも AirPods って、ま、なんか結構割と強くて、なんか洗濯一通り洗濯してもちゃんと乾かせば、割と使えたりするんですよね、まあ、iPhone もそうなのかな、うん、でまあそれでなんかなんとなくだましだまし使ってたんですけど、やっぱね3 それをね 2,3 回、うん、繰り返しちゃうとだんだんね、そう調子が悪くて、だそうなるとどうなるかっていうと、運転してる時、出店の帰りとかに、スタイフを取ることが多いんですけど、 その帰りにね、イヤホン使えないとスタイフ取れないっていうことになって、でまあその時間を逃すとね、なんか後の片付けだとか次の日の準備だとか、まあ、そこら辺の流れに、自分がね入っちゃって、うん、で、まあうん、まあ放送は撮らないというふうに落ちてたのが、まあここ最近ですね、うんまあ、今日は休みなんで、そう誰もいない部屋で撮ってるんですけど、まあそうですね、まあ、話したい内容は結構、ちょこちょこメモしてるんで、まあ、ちょっと時間を見つけてというか、そうですね、イヤホンをちょっとなんとかして、うんまあ、撮れる環境を作っていきたいなというふうに思っています。はい、ということで、今日の放送はこれで終わりにしようと思います。最後まで聞いていただいた皆さん、どうもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。